お元気ですか？3分間心のティータイム、徳本寺テレホン法話、その第1249話です。地元の新聞、華北新報の名前は、戊辰戦争に敗れた東北地方を軽視する言葉、白河以北、人山百門に由来します。明治30年創刊の華北新報は、この言葉を逆手にとって、東北復権の志を示そうとあえて華北と名付けました。高校野球界においても東北地方は人山百門的な見方をされてきた時代がありました。甲子園で対戦相手が東北地方のチームに決まると拍手が起こることもあったとか、完全に見くびられていました。無理もありません。気候風土をはじめ様々なハンディキャップがありました。毎年のように早々に敗退する東北勢を見て、今年も白河の関を越えられなかったと言われてきました。これは単に道の区の玄関口、白河の関を越えられないというだけでなく、まだまだ東北勢は弱いという認識を示したものでしょう。しかし、とうとうその認識を覆し、新区の大優勝旗が白河の関を越えました。宮城県の仙台育英高校が甲子園で優勝したのです。この優勝は、一チームの優勝にとどまらず、東北地方の100年に及ぶ宿願の達成でもあります。もはや、人山百門などと言わせないという説得力のある快挙です。育英の須江監督の掲げたチームのスローガンは、日本一からの招待です。日本一を取りに行くのではなく、日本一に招かれるようなチーム、高校球児になることを狙いとしたのです。日本一になるためには、もちろん強さも必要でしょうが、日本一に恥じないような日常の生活も求められるでしょう。日本一にふさわしい練習や生き方ができているかと常に顧みながら鍛錬を積んできたはずです。育英は宮城大会の準決勝で対戦予定だった仙台南高校が部員のコロナ感染で辞退したため不戦勝になりました。誰も不戦勝を喜んだ人はいないでしょう。監督は仙台南高校とも一緒に戦うつもりで、南高校のチームカラーであるオレンジの時計をつけて甲子園で指揮していました。コロナ禍は野球ばかりではなく、学校生活にも様々な制約をもたらしました。監督曰く、青春ってすごく密なのです。それなのに全国の高校生は活動できない苦しい中、諦めず努力してきた。みんなに拍手してください。日本一に招待される人は、どうせ人山百門の安い土地だからとか、東北だから弱いとこへ行って、蔑むのではなく、戦えなかった人とも、敗れた人とも、共に健闘を称え合うことができます。まさに慈悲の人です。慈悲の慈は、共に喜び、悲は、共に苦しむという意味もあります。自分のことしか考えられない、煩悩の塊の人には、慈悲心は芽生えません。そういえば、高校野球は今年、108年目を迎えました。そして公式ボールの縫い目も108、さらに我々の煩悩の数も108と言われます。育英チームは遊びたい、サボりたいなど108の煩悩を一つ一つ打ち砕いてきたからこそ日本一から招待されたのでしょう。それではまた9月11日よりお耳にかかりましょう。